どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。おねえる皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。昨日ですね、東京安定教会の方に金曜日の夜から行ってきたんですけれども、パウロ・ミキ牧師、広島教会のパウロ・ミキ牧師と、それから札幌の、サミュエル・菅牧師がですね召されましたので、それで、お別れ会が昨日の土曜日にありました。で、まあ、行ってきましたけれども、パウロ・ミキ牧師は月曜日の日に、23日ですかね、月曜日、11月23日月曜日にやったんですけれども、その日は朝から体調が良くなかったらしいんですけれども、なんか夕方に奥様が病院に勤めてるのかな、なんか食事をしてるのかな、分かりませんけど、それでお迎えにいつも毎日来てくれてて、その日も来てくださって、で、なんか後頭部が痛いってことと、なんかそれからなんかそういうこと言っておられて、でそれで体調良くないってことを言ってたんですね。そしたら病院に寄ってみたらって言ったんですけど、いやまあいいってことで戻って、で、まあ、今日は早めに寝るということで6時過ぎに上に上がられたんですかね、6時半ぐらいかな。それからそれで5分ぐらい経った時になんか大きな音が上でして、慌てて見に行ったら、まあ、振動が止まっていたということなんですね。それで慌ててこう振動マッサージをしたりいろいろやったら2回ぐらい息を吹っ返したそうです。でその間に救急車を呼んだそうですね。で15分経ったら来たそうです。その15分がものすごく長かったと言ってましたけれども、救急車が来て運び込まれて、でも救急車の中ではもう止まってたようですね、振動がね。でも、まあ、病院に着いてからいろんな処置がなされたんですけれども、まあダメで8時、正確に8時何分でしたかね、8時台ですけれども、死亡が確認されたということだったんですね。で、の三木夫人はですね、やはり突然だったこともあって、まあ、2週間ぐらい経ったんですけれども、神様は全てを益にされるのでそれは信じてるんだけども、あまりも突然だったので、その何を見てもその思い出してしまって、まだその事実のそれを受け止めきれてないっていうことを言っておられました。すごく正直にですね、神様を呪ったり恨んだり一切してないんですよ。でもその現実を受け止めるのに本当にちょっと大変みたいで、まあ、祈りが必要だと思います。皆さんぜひ覚えておいてください。で一方、サメル菅牧師の奥様のイサエル菅さんはですね、まあイスラエルで召されたと、で本当に奇跡を信じていたので、召された時にこうちょっと正直衝撃だったわけですね。それでホテルで一部屋で一人で、まあ、本当に一人ですね、日本人だから、もう神様に泣いたり叫んだり、まあ、文句というかどうしてですかって言ったり、まあ、私も命を取ってほしいと言ったり、まあ、叫んだそうですね。で、まあ、救援者ということで教会の方が日本から来てくださって、でその後、まあ、仮装して一緒に帰るんですけども、会った時にもう泣いて抱きつくかと思ってたら、もう来るまでの間本当に神様と一人だったから、もう本当に部屋の中で、まあ、もう泣き叫んでそうですけど、そのことで来た時には不思議なぐらいなんかすごくその召されたことを受け止めていて、ものすごくなんかこう本当に神様は全部益にしてくださったなってこう本当に思えたようで、お話を聞いていてもなんか本当にこうなんかこう受け止めたっていうか、神様の前になんかうなずけたんだなっていうなんか感じでした。で私の妻のお父さんが召された時、産みのお父さんがですね、ちょっと私は心配したんで一人娘だからですね、ところが本当に一晩中賛美をして、その後本当に妻は天国が開かれて、なんかすごい喜びがあったわけですよね。あれはちょっともう本当に人の考えを超えてると思うんですけど、それと同じものを感じて、サメル菅牧師の奥さんは本当に天国にお越しが行ったことがはっきり頭じゃなくて霊で分かって、なんかすごくその死の悲しみを超える喜びというのを受けたんだなということが分かりました。でミキス牧師の奥さんの方はまだその中で戦っている大事だと思うので、本当に祈ってあげてほしいというふうに思います。で、まあ、お二人を見ながら、以前殉教の祈りをですね、年末年始ずっと安定教会がした頃があって、私もその時に朝来たんですけど、いろいろ聞いたんですけど、その時にかなり具体的に海外で亡くなった場合のことを祈っていて、で一つはすぐ瞬時に亡くなれるようにということと、海外で亡くなった場合にはちゃんとこうできるようにとかいうことをかなり具体的に祈ってて、でイスラエル特にエルサレムで亡くなる可能性ってのがあるので、それも祈っておられたんで、今回パウロ・ミキ牧師は瞬時に召されて、 でこのサメルスが牧師をエルサレムで召されて海外で亡くなって、なんか勝って殉教のために祈ったことの祈りのなんかその答えっていうか、なんかその一つの現れのような感じがして、本当に殉教が近いんだなということを思いました。今回は殉教っていうかどうか分かりませんけども、まさに殉教が近いんだなと思いました。でリバイバルが、まあ、霊的には起こっている、現実に起こってきているんですけども、もっと見える賢者の形で起こるときに殉教というのが起こってくることが示されていますので、私の胸からね。だから今年の殉教盛会というのはちょっと意味がすごく深いと思います。今年は本当に殉教が起こってもおかしくない時に入ったなということを思いますので、だからぜひですね、皆さんそれを覚えてほしいと思います。それで本当に永遠ということを意識しながらね、永遠ということを意識しながらぜひ歩んでほしいと思います。永遠を意識したらこの地上はなんかね、こうふわふわして生きるところじゃなくて、本当に永遠を意識した時、この地上を正しく価値あることのために使うことができると思いますので、ぜひそれをね覚えてほしいと思います。永遠を意識して目の前を無視しろじゃなくて、永遠を意識してしっかり目の前のことに対応していくということですね。これをねぜひ覚えてほしいと思います。その中で今日はペテロの証明のところと、それからまあレビって書いてありますけど、マタイのことですね、マタイの証明のところから見てみたいと思っています。まあペテロの証明のところはよくお話をしているので、今日はちょっと、細かくっていうよりもポイントを絞ってお話をしたいと思っています。聖書に入っていきたいと思います。ルカの福音書の5章のところですね、1節からまず最初にペテロの証明のところですね、ペテロが見せたいところ、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたときと、イエス様は群衆に向かって神の言葉を語っておられました。当たり前といえば当たり前なんですが、神の言葉なんですね。で教会は神の言葉を語ることが使命です。で私たちはいろんな話をしますけれども、神の言葉を語るということからずれたら私たちは失う。ゴスペルはいつも妻がね、ゴッドスペルって言って神の言葉って言いますけど、そうなんですね。それを失ったらもう命を失ったのと同じですね。だからイエス様は神の言葉を聞いた。そしたら、みんなこれたくさん人気がこの時あって群衆いっぱいいたと。でイエスはゲネサレ湖とはガリラヤ湖のことです。ガリラヤ湖の岸辺に立っておられたんですけども、ちょうど小舟が2艘あったんですね。これは漁師たち、ガリラヤ湖の漁師たちがいて、そしてちょうど漁から帰ってきて一晩漁をして、あとを見れば分かりますけど一匹も取れなかったようですね。帰ってきて、そしてで、船から降りて網を洗っていた、後片付けをしてたんだと思います。で魚をね取りに行って取れなかった時の後片付けっていうのは本当になんか大変だと思うんですよ。例えば皆さんがコンサートに行った時にたくさんの人が来てくれて感動してくれた時の後片付けは大変だけど大変じゃない。でも例えばコンサートに行ってほとんど人来なくて、あれ来ててもなんかなんかあくびしてなんか寝られて、終わったら終わったのか言って帰られたりしたらショックでしょ。それで後片付けってもうすぐにしんどいと思うんですね。それと思ってください。つまりプロの漁師ですから、本当に生活をかけて漁してるわけですから、本気で取りに行って取れなかった時の後片付けってのは大変だったと思うんですね。でその後片付けしてた、そしたらその小舟の一つにイエス様は乗られて、群衆があんまりいっぱい来てたので、ちょっと小舟に乗ってこうちょっとだけ出して、いい意味で距離を持たれたんですね。そしてシモンの持ち船に乗って竜から少し漕ぎ出すように頼まれたので、そしてそこで座ってみんなに話をした。何度も言いましたけども、当時は先生が座る、でみんなはこう立って聞くのが普通でしたから、先生は座るわけですね。だからこの時は座ってお話をされたんですね。で話をしたんですね。で話し終わった時に、何を言ったかというと、シモンにペテロのことです。シモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたんですね。これはでも皆さんね、後読んで分かるけど、一晩中漁をして取れなくて、でペテロはプロだから何とかして取りたいと思ったし、自分の経験やキャリアを生かして取ろうとして取れなくて、もうこれ以上やっても取れないと思ったから帰ってきて、そして網を洗って、おそらくはちょうど洗い終わった頃でしょうね。さあやっとこれで眠れるっていうか、これで休めるっていうか、今日は取れなかったなと思って帰ろうとした時に深みにこぎ出したから、ちょっとやってみろってことじゃなくて、もういっぺん本気になってもういっぺん行きなさいってことでしょ。深みにこぎ出したから、ちょっとそこ行ってってことじゃなくて、深みにこぎ出したからもういっぺん本気になって漁に行けってことでしょ。しかもイエス様は救い主ですよ、もちろん。だけどイエス様は人としての職業は大工さん、厳密に言えば石工さん、ね、向こうは石だから、ね、ガリラヤ湖のプロではないわけです。ペテロたちはガリラヤ湖のプロなんです。これやっぱりね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われてもですね、 ぎょっとしたと思うんですよね。意味わかりましたかね。でね、何かって言ったら、やはりダメですね。新しい人連れてきてください。みんな知ってるからつまらなそうな顔してるでしょ。それはね、皆さんに責任があります。新しい人連れてくる。初めての人は必ず反応してくれる。外に行ったら必ず反応しますからね、新しい人はね。皆さんね、教会は命を流さないとアウトなんですよ。で、自分が恵みを受けたら流していきましょうね。で、自分のことに取られすぎてると、神様はそれでも全然怒ったりしないで祝福しかされます。愛の方だから。だけど天国に帰った時に本当にショックを受けるでしょう。本当はあなたを通して神様が解きたかった人がたくさんいることをそこで初めて知るでしょうからね。で、与える人が受けるんです。与える人が受けるんです。自分のことに関わってる人はすいません、10年経っても解決しながら同じような問題で苦しんでます。予告しておきます。でも本当にその戦いの中で神様に自分のことを求めながら同時に他の人に心を配っていく人は、なんで解決していくんですよ。これが面白いんだから。これがね、クリスチャンの醍醐味なんだから、それはね、ぜひ知っててください、ね。で、それで私のことに申しますが、ここでね、驚いたと思うんですよね。って思ったと。ところが彼は行くんですよね。で、おそらく2つ考えられる。1つはね、イエス様の話をその網を洗いながら聞いてた。聞いてる時にそのイエス様の話がいわゆる力と権威って書いてあるけれども、その本当に力と権威があったの。力と権威と、日本語の力と権威ってのはね、なんか迫力だけの感じだけど、これ力と権威ってのはすごく愛を土台にした力と権威。ものすごく温かいんだけれども迫ってくるものがあって、なんかこう聞いてると心が熱くなるっていうんでしょうかね。こう本当にこう燃やされるっていうんでしょうかね。なんかこう希望を持てるっていうんでしょうかね。そういうものがあったと思うんですね。で、それがあったと思う。だから何かこの人の話を聞きながら、イエス様の話を聞きながら、ペテロは深みこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって時に、ね、まあ、くどいですけどぎょっとしてですね、って思ったと思うんです。本当にと思ったけど、この人が言うならやってみようかって思う気持ちになったんだと思う。一つは。で、もう一つはね、この後の言葉を見たらこう書いてあるんですね。先生、私たちだから一人じゃない、チームでやったんですね。夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたって、この言葉なんですよ。何一つ取れませんでしたと。夜通しやったとは、繰り返しますよ、ペトロはプロだから、生活かかってますから、趣味でやってんじゃないから、本当に取ろうと思ったと思うんです。なんとか取ろうとしたと思ったんです。でも取れなかったってことは、もうそれで一つも取れなかったでしょ。例えばこれ中途半端にそこそこ取れてたらね、もうこれでいいんですって言ったと思うんですよ。でも一つも取れなかったでしょ。一つも取れなかった。だから、一つも取れてないから、まあ、やってみようかって気持ちだったと思うんですね。私の人生にもね、いわゆる一つも取れない、どうしようもないところって通ることがあるんですよね。なんでこうなんだろうとか。でもそれはね、実はすごい恵みの時なんです。そういう時初めて人はね、神の言う言葉に従う気になる。やってみようか。どうせダメなんだからやってみようか。例えば病気でも、お医者さんが何とかなるよって言った間はね、神にも一応より頼むんですけど、お医者さんが中心だったりするんです。間違いなさい。私たちは医療を認めてますし、神様は医療を通して働かれますので、ちゃんとお医者さんに従ってください。いいですか？しかし、神様を中心にしてお医者さんにより頼むんじゃなくて、あくまでお医者さんを中心にして、まあ、神様にも祈ろうっていうことになるんですね。でも本当に医療がダメだ、どうしようもなくなったら人は、神に本気でより頼み始めるでしょ。面白いですよね。なんとかなると思ってる間はいいんですけど、どうしようもなくなったら初めて本気になるんで、この時ね、ゼロだったんです。中途半端に取れてなかったんです。ゼロだったんだから逆に、そしてイエス様の話を聞いた時に、なんかこの人の言うことならやってみようかと思って、しかもゼロだったから、まあやってみようと思った。ただどうもこれ見てたら大量になるなんて思ってない。まあ取れるかもしれない、もしかしたら。まあね、ちょっとでも取れたらね、全然取れなかったんだから、ちょっとでも取れたらいいやぐらいだと思う。これどうもこの後のニュアンスを見たら。でもやってみようと思ったんで、ね、面白いです。イエス様はこのペトロに対してそういう招き方をしたんですね。そして、ね、ペトロはやってみたんで、大事なキーワードが次にあります。ね、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。一匹も取れなかったんですし、まあ、これ案にここにね、大工のあなたが言ってもねっていうこうありますよね。でもまあまあ、お言葉通りやってみましょうということは、まあ、もしかしたら取れるかもねっていう、まあ、でも無理でしょうけどねっていう、なんかそんな感じでしょ、これ。でも、 言葉通りしたんですよ。こう書きなんですね。で、次の言葉にその通りにするとって書いてある。で、簡単に書いてあるけど、人ってなかなかその通りにしないんですよね。神様のおっしゃる通りに、イエス様のおっしゃる通りに。でもペテロはこの時イエス様のおっしゃる通りにしたんですね。例えば主の十字架の教会の人だったらもう何回も聞いています。すべてのことについて感謝しなさい、もう何回も聞いてますよね。で、必ずマイナスの章にはプラスがあるってね、聖書に書いてあるから。で、繰り返しそのことを語られてますから、みんな知ってる、知ってる、知ってることと実際に自分の人生に何か起こった時に本当にその言葉に従って感謝してそれをすることとは別なんですよね。で、それをするかどうかってすごく大きいと思うんですよね。で、この時ね、ペテロはその通りした。そしたら皆さんすごいですよね。たくさんの王が入り、網破れそうになった。次なんていうかわかるでしょ、冗談。ウォーって言うんですね。ね。で、何かっていうと、これね、面白いんですけどね、その通りした時にね、ある程度釣れたんでもないんです。たくさん釣れた。しかもたくさんの量は普通じゃないんですよ。自分の船だけでは上げきれないから、いいですか？その通りにして、従ってか、やらなかった、岸で待っていた船、わかんないけど、推測ね、わかんないですよ。手を見たら違うかもしれませんけど、まあ、例えば、ヨハネの船にしましょう。ね、ヨハネはね、ペトロで言われた通りするんだ、面白いなと思って、ね、本当に取れるのかなとか見てたんでしょうね。そしたら、ぐわって取れたから、慌てて、来てくれって言うから慌てて行って、二層で上げたって書いてある。二層じゃないと上がらないぐらい大量だったんですよね。そうでしょ？そして、二つとも船に入れたら、もう沈みそうになった。網は破れそうになったって。網は破れそうになって、船も沈みそうになって書いてある。七節に。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれと頼んだ。彼らがやってきて、そして両方の船いっぱいないところ、二層とも沈みそうになった。沈みそうになってくらい、極端に言ってあと一匹入ったら沈んじゃうっていうぐらい、もういっぱいいっぱい取れたってこと、取れたってことなんですね。釣るのと取るのは違うので、取れたってことなんですね。これすごいですね。ゼロですよ。ゼロの後に、もう大量。ペトロにとっては衝撃だったと思います。繰り返しますが、ペトロは本気で取ろうと思って生活をかけてやってた。で、彼の人生の中でも、こんなんで取れないっていうことゼロってことは滅多になかったと思う。ええと思ったのに、主がおっしゃるから、イエス様がおっしゃるから、まあ、やってみようかっていう意識だってやってみたら、すごかったんですね。面白いのはね、これね、ペテロが自分の船だけいっぱいになったんじゃないってところなんですよ。その通りにするとね、神の言葉にしたらってね、あなたが祝福されておしまいじゃないんですよ。関係なかった。だって、全然関係ないでしょ、もう一つの船って。はっきり傍観者でね、何の関係もない。その船までいっぱいになった。本当に従いますとね、自分だけじゃなくて他の人にまで祝福と呼んでいくんです。従っていくと、ではね、あなたが主に応答すると他の人まで祝福される。例えばあなたが困難の中で本気になって感謝をしたら、あなたが祝福されなくて他の人まで祝福を受けちゃう。思い出してください。先週話しましたっけ、宮崎牛の、一番の宮崎牛の話を。あれはカナンちゃんが一日最悪の日にそれでも感謝をして、最後は事故でやられても感謝をして、もう時短で済ましてあげたら、ね、最後の日じゃないですか。で、ね、今年最良の日っていう日のテーマが最悪の日のことを明かしてきたんだから、もう本当に一番最後の日だったと。でも徹底して感謝して最後に、事故まであってですね、もう落ちて、ね、一方的に僕は悪いんですよ。でももう時短で済ましてあげて、でもそれでいいですよって言って、それで感謝も感謝してて、で、誕生日の日にステーキは食べたいなんてめったに言わない彼女が言うこと言って、で、食べに行こうと思ったら高かったからやめて、楽しく、ね、家族で、それでも感謝して喜んでお祝いしたら次の日に、いきなりその事故の相手の人がですね、家見つけてきて、探してきたんでしょうね、住所でね。わざわざ今年日本一になった宮崎牛のステーキを持ってきたわけでしょ。で、1枚ならね、カナンちゃんは食べればいいんですけど、4枚持ってきたってことは、子供も、南くんも。なんで南くんはね、食べなきゃいけないでしょう。あれ以上大きくなる人はない。ね、ってことは、でもこれすごいですね。本人だけじゃないんですよ。家族みんなが祝福されたんですよ。これ原則なんですよ。本当に神の言葉に従うと、本人だけじゃなくてね、周りまで祝福されるんです、これ。例えば、主の十字架で、海外宣教とか、特に献身してて、イスラエルに行ってても別に驚きじゃありません。普通の教科書のことはないんです。死の時代って驚きじゃないんです。別に 逆に検診してて医者行ってなかったらまだ行ってないのってこう驚かれる、普通じゃないんですよね。それはパウロ牧師が主に従って応答した時にパウロ牧師が祝福されたので群れ全体でみんな祝福されたでしょ。いやね、その通りにするとね、その人が祝福されるのは当たり前だけど谷まで祝福を呼ぶんですよね。で、あの今週号の、書いてありますよね、あの松田君のね、あの名古屋教会のエリア松田君が証を書いてます。面白いメッセージだけど証なんですね。俺はね、車で、ね、当て逃げされたんですね。で気づかなかったら奥さんが気づいてくれてね、あの補助席のドアを開けようと思って開かない、奥さんが乗ろうと思ったらね、でこれあなた当て逃げされてるよって、それで初めて気づくわけですね。これでびっくりしてね、保険で降ろそうと思ったらね、保険がね、なんか安い保険で自分がやった場合は相手の分のお金出せるんだけど、自分がされた場合は自分の車に関しては保険がかかってなかった、だからそれは出せれないってことなんです。いや、一番安いなんかディスカウントの安い保険だったんです、書いてある、ね、だからね、修理してもらえない、自己証明まで取ったのに、で見積もり出してもらったら18万したって言うんですよね。で当て逃げされて18万、保険も出せない18万、まあ、彼らにとってはよかったですよね、まあ、でもなんかいろんな不思議な形で、まあ、とにかくそれは与えられて何とか払ったけど、もうね、書いてますよ、当て逃げをされた方への怒りが心の中にメラメラと燃え上がりそうになる瀬戸際で必死に戦いました。正直ですね、大抵そのような場合は間髪を入れず妻からあなたご職業はと聞かれ、はっと我に返るのですが、ね、その時は妻も落ち込んでいたようで妻のツッコミはありませんでした。面白いですよね。三重県出身だから関西系列の文章ですね、これね。しかし神様の恵みはそこにありましたってね、まあ、教会で感謝のことを教えられてるから感謝の手を取ることにしたって書いてあるんです。つまり神の言葉に従ったんですよ。でも従った時にね、口ではですね、この後ろに素晴らしい計画がありますってこう言ったと思います、ねね、あの当て逃げされたことを感謝します、18万買って保険当てないことを感謝します、ありがとうございます、この後ろに素晴らしい計画がありますってね、本気で言ってたと思うけど、言いながらどんな計画なんだと思ったと思うんですよね。一体どうなるんだろうってね、やっぱ思ったと思うんですよ。だからペテロと一緒で主に言われた通りするんだけども、大量になるなんて思ってなかったんです。大量になるなんて、それでもその通りしたんですよ。もちろんね、すごい期待してね、やれたら一番です、あれは嬉しいです。でもそうじゃなくて、いやなんかきっと怒るけど、まあ怒るかな、まあ怒るやろう、それは怒るだろうけどね、なんて思いながらでも感謝する人としない人とでは、いいですか、雲泥の差がつきます。天と地ほど差がつきます。特にリバイバル始まってきてますから、ちょっとね、あのはっきりしのと動き始めてますから、これは明確に差がつきます。で神の言葉に応答するかどうかってすごく大きいんです、これは。で、これね、でもちょっとこれあとあるんですけど、ちょっとね、もうちょっと話してから続き話しますね。で、彼らは感謝し始めた。で、こっち戻りますよ。で、そしたらすごいあったでしょ。で、もう理想ともしもになったんで、そしたら面白い。発生でこう書いてある。これを見たシモン・ペテロはいつもこうさらっていくんです。今日はちょっとこう見たい。シモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言ったと。つまり本当に大量になった。しかも、ペテロはガリラ湖のプロだから、もう漁師のプロだから、こんな時間帯にこんなところで取れるってことはちょっと普通じゃないって、明らかに神を感じたんですよね。でも、驚いた。まあ、ちょっと取れたらいいわと思ってたぐらいが、こんな大量になって、しかも普通じゃないでしょ。明らかにこれはちょっと、で、あまりの技に恐れを感じたって書いてある。で、本当に神の技を体験するとね、もう感動するんだけど、同時にね、恐れを感じるんですよね。恐れってのはその怖いって言うんじゃなくて、畏敬の念っていうかね、ひれ伏するっていうか、これが起こるんですよ。皆さん、そういう体験ありますか？ない方はね、今週主に接していただきましょう。神の言葉に応答すれば、神様はエコひいきなんかありませんから、どの方にもそういう神の技を表します。みんな違います。境内で体験する人、健康で体験する人、人間関係で経験する人、いろんなことがある。自分のこととか愛する人のために経験する。みんな違うけど、神様にご引きないから、その人一人一人に与えてくださるんですよね。で、この時ね、もう私の罪とか離れてくださいって言って、本当に神様を頼む時、自分の罪とか思った人は別に、あ、なんて自分は不信仰だったんだとか、なんて自分はね、不信じゃなかったんだろうと思って、その恐れを感じた。だから、離れてくださいって言ったの。面白い。本当のそれを書いて離れて、これ嫌だって意味じゃないですよ。もうとんでもないです。神様のそばになんか折れませんっていうね。 これはエス様は素晴らしいと思ったんだけど恐れを感じたんですね。そしたら主はなんて言ったかって、怖がらなくていい、これからあなたは逃げを取るようになるって言ってね、呼ばれちゃったんですよ。本当に死を恐れを感じたとき人はね招かれるんですよ。面白いですね。パウロ牧師面白いこと言ってました。献身したくてしたくてもう伝道師になろうと思ったら神様にあなたを宣教師に言ったことはないって言われて、サラリーマンになりなさいってサラリーマンになった。そのおかげで保険が下りて、ね、医療費が高かったんですけど、それである時自分は公園を歩いてて、いろんなことがあって本当に自分は伝道師にふさわしくないと思って、もう本当に神様自分はもうふさわしくないって本当に思ったみたいですね。それでこうとぼとぼと神様もう本当に自分はふさわしくないと思ってた時に、でも全部明け渡したって、本当にもう自分がふさわしくないと思った時にはっきり見されたって、私に初めてそこで呼ばれたって言うんですよね。わかるんですこれ、よくあるんですよこれは本当に。この時もペテロは本当に自分の最も得意な分野で自分が最悪にダメだった時に神様を通して奇跡を体験して、あ、自分なんて弱く本当につぶいかいんだろう、本当に不信仰なんだろうってことが分かった時に、逆に怖がらなくていいんだよって、私についてきなさい、これからあなたは人間を取るようになって言われたんですね。で呼ばれたんですよね。今なんで、本当に神を体験すると自分の罪とか弱さを分かります。で落ち込むんじゃなくて、それを知った時にそこで神がね、あなたを呼んでくださる。そこで神様あなたにね、飯を与えてくださる。そこで落ち込むんじゃなくて、そこで神様の声を聞いてほしいんですね。でさっきの話に戻りますとね、松田君面白いこと書いてある。そうやって徹底して感謝してたら奥さんが面白いこと言い出したと。この18万は私たち家族が一切行くための十字献金だって示されて、十字献金って教会に下げるものだからね。やんなこと言ったって修理代として、修理費代として払ったのに十字献金おかしいじゃないかと思ったんだけど、なんか一回パウロ牧師もそういう似たような経験をされたので、そういう話を聞いたことがあったんで、まあそれはパウロ牧師のこと言ってたなってことで、まあそうかってことで、まあね、そうかなって感じでですね、まあ、そうは言ってもなっていうのは、まあそうだなと思ってですね、受け取ったら書いてません、ね、私は10分の1献金というのは教会にするものであって、修理費を支払ったからといってそれが10分の1献金になるのかと思ったのですが、以前東京安定教会のパウロ秋元が同じようなことをご経験について話して明かしていたことを思い出し、そういうこともあるかもしれないと思い始めましたと。で一番4人子供がいて末っ子がまだ洗礼を受けてなかったんで、イサヤのヨルダン川で受けたらいいなと思ったんで、そこから今度はイサヤで家族に行けるようにって真剣に感謝して、でその相手の人を許して、で誰か分からないけどその人を許して喜び踊って、で信仰の告白始めたって、家族に行きますとか言ってね、ここでまた従ったわけですよね。その示されることに対して信仰を用いてとにかく応答し始めた。これ似てますよね、松崎さんとか片山さんとね、癒された人で2ヶ月経った時、2ヶ月経ったんですね。何かある方、教会のある方書いてます。ちょっと読みましょうか。教会のある方から、長年祈り求めてきた家が売れましたと。つきましては、そのお金の中から松田牧師ご一家が、イサヤチームに参加する分を献金するように示されましたので、受け取っていただけませんかとのお話をいただいたのです。びっくりしたのですが、その金額を見てさらに驚いたのです。なんと、献金は200万円という金額です。そのような高額な献金をいただいたことはありませんでした。初めてですね。でもちろん10分の1をしますから、さらに10分の1に相当する20万円を献金する、まあ、当たり前ですね、10分の1献金するから残ったら180万円なんですよ。ぴったり10倍、修理にかかったお金のぴったり10倍となるではありませんか。ここからこの後、もはや驚きを通り越して主の真実にこれ恐れさえ感じ、私たちは神様に本当に感謝したのでした。恐れを感じたって、これね、感動を超えてね、ある恐れを感じたと思います、うん、見事ですよね。本当に死の技を見るとね、これ恐れが来るんですよ、ビーっていう。いやね、そういう恐れを感じたことあります。今週感じさせてもらいましょう。本当に神の言葉に従って、どんなことでもいいです。神はあらゆることができになりますからね。で家族で結局家族でちょっとね、ちゃんと滞在、家族で行ってる間の、その他の子供たちの費用とかも全部あって、で、さらにこれ、後で読んでください。さらにこう、甥っ子まで行くことになるんですよね。おまけまでついてくるんです、これね。で、神様の祝福は、家族だけじゃなくて、甥っ子まで行けるようになって、やっぱ他の人まで祝福されて、で、結局、甥っ子と、その一番下の子が一緒に洗礼を受けるんですね。私、そのね、パウロ牧師を授けましたけど、私はそのお手伝いをさせてあげました。ね。で、ね、やっぱりすごいですよね。主の言葉に応答して、で感謝してなかったらね、 その当て逃げした人を、ね、許してなかったらね、その人を祝福してなかったらね、行ってないんじゃないかな。いや本当に、ね、ここまで祝福されてないんじゃないかな。やばい、これ、ね、応答したんですよね。でペテロはその自分の最も得意な分野で全く釣れない夜の後に神の言葉を聞いたんです。でなんね、最悪の時ってね、神の声を聞ける時なんです。最悪の時ってね、私の心は神様に対してすごくね、聞きやすい状態になるんです。大体だからもし今最悪だった人がいたら喜んでください。今日神はあなたに語ってくださいます。で あなたの愛する人が最悪だったら落ち込まないで、きっと神様はこの人に何か語られるってことがあるから、あなたは助けてあげてください。あれ一緒に聞いてあげてください、ね、そしてその言葉に応答した時に、従った時に神を体験するんですよ。それはね、すごい奇跡だとか言うだけじゃなくて、わ、癒されたってだけじゃなくて、それ以上に、松崎さん言ってましたけど、病気が治ったことも本当にすごいんだけど、私はこの身で神を体験した。だから本当にこんな人に大丈夫よって、神様の愛は解決してくれるからって言えるようになった。私は噂で聞いたけど、今私はこの身で体験したってこう、もう本当にもうなんかもう喜びつい言っておられたんですよね。書いてあります、曇り島ね、先月後かな。で、それはそこなんですよね。神を体験するんですよ。自分自身でね。で、これは素晴らしいですよね。でそれはペトロで、ついていきなさい。面白いのはその後に、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててって書いてある。イエスに従った。これ、イエス様全部捨てると言ってない。でも何もかも捨てたっていうのは、まあ、ペトロの場合は漁だと思います。網。彼は仕事が好きだったんです。漁が嫌で嫌でたまらなくてね、あイエス様ってこれでやっと捨てるとかそうじゃなくて、本当に漁が好きだった。漁が好きだったんだけど、本当にイエス様を体験したときに、この方についていこうって。この方ならいいと思って漁を捨てた。置いたんですね。パウロ のヨハネはあの父を置いたと書いてあります。父を捨てたと書いてません。父を置いてって書いてある。お父さんとの関係良かったんだと思います。お父さん愛してたんだと思います。でもその父を置いてパウロヨハネはイエス様についていったんですね。で面白いのはね、大切なものを捨ててでも置いてでもついていこうと思えるぐらいイエス様を体験したんですね。でぜひね、皆さんね、イエス様の素晴らしさをね、体験してほしい。神に声がないから、あなたにも主はね、主ご自身を与えたいと思ってますよね。で、もう一つね、これがペテロ。もう一人は、いつもこの話だけなんですけど、今日はレビの話、マタイの話もちょっと見たい。全くタイプは違う、27節。この後イエスは出て行き、主税所に座っている、主税所に座って、なぜ主税所があったら、税金取りだからね、主税人に目を留めて、私ついてきなさいと言われた。いきなりね、目の前やってきて、フォローミー、ついてきなさいと言われて、普通ね、入っていますか。やっぱね、第一代でも言ったんですけどね、最近もうあっちこっちのチームに引きたまたで人気のある兄弟がいるんですけども、彼はですね、西洋館のゴスペルを聞きに来て、そのまま教会に来て、そのままなんか入ってきたんですけども、ね、でもゴスペル聞いてですね、で最初はね、なんか言ってましたね、あの頃はもう 誰も信じれなくて疑っていたってね。でもゴスペル聞いて、ゴスペルの人たちが近寄ってくるとね、大丈夫かなと思ってたそうですね。でもなんかその本当にゴスペル聞いて触れられて、それで教会がありますよって言われたから来たんですね、月曜日にはね。でそこら辺に座られました。1回目は、ね、今ここら辺に座ってますけど、一番大事な時に、ね、それでよく覚えてます。私明らかに警戒しながら説教を聞いてるんですよね。その警戒を一生懸命解きながら私も話してて、これさりげなく彼を見ないようにしながら見てね、警戒を解きながら話したんで、今でも覚えてますよね。でも最後はすごく素直にこうなったんですけど、思った、私が近づくとなんか嫌がるだと思って、私ちょうど奉仕があったからさっと去って行って、柔らかそうな女性人たちに任せて行きましたね。でその日彼は信じたんですよね。で面白いと思うんですよね。そしてね、やってきましたよね。でこの時いきなり来られてね、普通ね、私についておいでって言って行かないですよね、普通は。でも行ったんです。なぜか、まず一つはね、デイビッドはどういう人かって言ったらね、税金取りなんですね、分かりやすく言えば主税人で、今税務署で勤めてる人たちは良い人たちです、誤解のないように。でも当時の税金取りは、イスラエルはローマの独国だった。植民地とちょっと厳密に言うと違うんですけど、まあ分かりやすく言えば植民地みたいなもの、ちょっと違いますけど独国だった。だから誇り高きユダヤ人、私たちは神の選びの民って思ってる大臣なのに、ローマに税金を納めなきゃいけないんですね。その税金をローマ人が取りに来るんじゃなくて、ローマはやり方として必ずその国の同国民にさせたから、 その同国民であるユダヤ人が同じユダヤ人からローマに納める税金を取って納めるという教だった。でこの仕事は手数料もらえるから結構いいお金で、お金いっぱい入る。でしかも例えば1万円納めるとしたらですね、あの1万円、ね、あ、まあ、私は主税人、主税人ユダヤだとします、ね、で、まあ誰にしましょうかね、すいません、一水にしますね。ね、一水さんとか言っていくわけですね。で、ね、税金は1万円なんですけどね。じゃあ1万円1000円とかそんな買い物じゃないんですね。2万円とか3万円取ってですね。これで1万円だけ納めて、あとはこっちをポンと取るというね。かなり悪度があったんです、当時の主税にはね。それが普通に横行してた。だから同じユダヤ人たちは、同国民からお金を取るってことで、まずそれで、なんかすごく、軽蔑し、毛嫌いしてたし、しかもピンハネするから、余計毛嫌いしてた。で、だから、みんなはですね、税金を納めるときは少しでも安くしてもらいたいから、中にはこう、こびる人はいたけど、絶対かけてはね、あ、もう、あの税金取るわっていう感じだったし、もう、はっきり、だから、主税人と罪人って並べて書いてあるんです。これね。で、主税人自身もお金はすごくリッチだったんだ。お金はすごく持ってたけど、ある主税人立場持ってたんだけど、尊敬なんかされてなかった。で自分でも自分の職業の誇りを持ってなくて、やっぱりだから、自分は良くないと思ってた。これ、よくわかりますかね。つまり、何を分かるかといったら、自分の仕事に関して誇りを持ってなくて、そういう意識なんですよね。だからね、何でしょうかね、みんなから、これはダーガイじゃなくてマダイですけども、尊敬の眼差しとかね、愛の眼差しで見られたことはない。いつもなんかバカにされて、自分でも自分のことをこんな仕事をしてと思ってるんですね。そしてそこにですね、イエス様がやってきたんです。イエス様がですね、イエス様を見てですね、で、ついてきなさいって言ったんですね。で、イエス様の眼差し、どんな眼差しだったと思いますか？私、この眼差しはね、ちょっと真似はできないですよね、イエス様の眼差しは。役者でね、目で芝居ができる人っているんですね。これはね、大根役者ではありません。超一流の役者ですね。アカデミー賞も取れる役者は、目で芝居ができる人。ね、でこの時のイエス様の眼差しっていうのは、本当に温かくて、このレビっていう人は、おそらく初めて、大人になってから初めて自分を一人の人格者として、温かい眼差しでこう見られたと思うんですね。で、皆さんね、傷ついた人とか傷んだ人とかね、実はね、敏感なんです。ものすごく。敏感なんですね。例えば私の母は目が悪いんですけど、言ったことがありますね。目が見えるようになろうって言ったらね、昔はねいいって言ったけど、今はね、まあ、神の証のためって言うんですけど、よく言いますよね。誠なってな、見えないから見えるものがあるんだよって。それ嫌味じゃなくて、本当になんか私は年取ってきて分かります。母の言ってる意味は、見えないから見えるものがあるんだよって言うんですよね。で、こう例えばさ、人にバカにされたり蔑まれたり傷んだりすると、なんていうかな、建前と本音の、日本語で言うね、本音の部分をものすごく敏感に察知する目が養われちゃう。このマタイっていう人はものすごくそれはあったと思うんですね。で、初めて本当に自分を一つの人格として眼差しで認めてくれる人に出会ったんですよね。嬉しかったと思いますよ。だからダーカイね、ここはマタイですけど、ダーカイがね、ザーカイ降りてきなさいって言われた時に喜んで降りていくじゃないですか。一つはイエス様、人気絶頂の人は自分に認めてくれたからだけど、ザーカイは初めて、あれはね、チビだったんです ね。それでだから登らなきゃいけなかった。誰も、ね、入れてくれなかったんですね。もうしたけど、上登ってたら言われて、自分に目を留めてくれて、本当に嬉しかったと思うんですね。でこの時レビはこうイエス様が自分の前に立ち止まって、自分に目を留めて心を向けてくれた、目を留めてくれたこと自体嬉しかった。でしかもついてきなさいって言われた。ついてきなさいってことは、お前が必要だよって、あなたが必要だからついてこいって、私ついてこいって、あなたが必要としてるんだってことなんです。で、女性の方もそうでしょうけど、男性は特に自分が必要とされることはすごく大事なんです。だから奥様の方々、絶対ね、あなたなんかいなくても同じで言ってはいけません。バカねとかですね、他の男性と比べてね、あの人見てごらんなさいは絶対言っちゃいけません。これはもう最悪の妻ですね。で、言っちゃいけないですよね。で、自分が必要とされるってことに対してすごく、これは、ものすごくこう特別なんですよね。まあ、すみません、私サッカーじゃなくて野球だけどね、野球とかでね、ね、 お前じゃなきゃダメだ、お前に任せるからって言ってピッチャーにポンとボールを投げれたら男気に感じて投げるってよく言うんですけど、それ信頼関係なんですよ。本当に自分が必要とされてると思うとやっぱりいいわけですね。でこの時もついてきなさいっていう言葉なんだけど、本当にレビはマタイはこの時イエス様が自分を必要としてくれてる、本当に自分を人格として見て必要としてくれてると思った時、もう全部捨てた。あのお金はいっぱいあったんですよ。でもそんなものどうでもよかった。実際この後家にみんな呼んで大盤振る舞いしてますよね。ダーカイも一緒でしたよね。4番して返してってやつし、でこの場合はもう全部捨ててついていくわけじゃないですか。で、あれはね、面白いんですよね。イエス様っていうのはこうあなたのところに来て本当にあなたを一つの人格として認めて必要だからさついておいでって言ってくださる方なんですよね。でレビはこの後イエス様に全部捨ててついていって本当に良かったと思います。で全く違うタイプなんだけど、神様はペテロにもマタイにもそれぞれに一番その人に必要な形で招きを与えられた。いや、イエス様はあなたにもね、あなたに一番必要な形で近づいてきてくださいます。そしてあなたにね、必ず招きが来るんですね。この場合の時代に、ね、道どないを一緒にしませんかって、あなたのこの終わりの時代の道どないをリバイバルに向かってさ一緒にしましょうって、ある方は賛美でしょう、ある方は祈りでしょうし、ある方は宣教でしょうし、ね、ある方は叫ぶでしょう、みんな違うでしょうけども必ずある。でそのね、主の招きの声を聞いて応答してほしいと思うんですね。あのペテロもマタイも人生を閉じるとき本当に良かったと思って天に帰ったと思いません？イエス様についていって良かったなって、本当に良かったなと思って天に帰ったと思うんですよね。でやっぱり人生をあるときに本当に良かったなと思って天に帰りたいですよね、うん、だからあのこれはね、特に今、ぜひ皆さん、主の招きに応答してあげたいですね。で主はあなたを呼んでおられます。でその招きに応答してあなたの人生を本当に神様のとおりに、ね、持っていってもらいたいと思う。で、その通りにすると神様は奇跡を成してくださるし、あなたは人からどう思われていたとしても神様はあなたを一人の人格として見て呼んでくださるということをね、どうぞ覚えてください。人はね、上辺で見るんですよ。口では綺麗事言うけど人は上辺で見るんですよね。しかし神様はそうじゃありません。イエス・キリストはそういう方ではありません。あなたの本当を知ってあなたを呼んでくださるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。あまり長くしないと思っているので今日はそこまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちが最悪の時を通る時もあなたはもっと素晴らしい祭壇を用意されていることを知っております。どうぞ一人一人がそのいろんなところを通りますが、最高を通る時に神様の声をそこで聞くことができるように、自分は良くても愛する人や身近な人たちが痛みを通るときにそこで神の声を聞くことができるように、そしてその言葉に応答して感謝をして必ずできないことを信じてあなたの言葉に従いながら神様の奇跡をペテロの大漁のように見ることができるように、自分だけではなくてたくさんの人が祝福するられるのを見ることができるように導いてください。また弟子様、自分に対してすごく否定的な意識や思い、また周りの眼差しがある方もイエス・キリストが来てくださって本当に弟子様はその人に価値を見出してくださいます。どうぞ神様、今あなたは一人一人のところに行ってあなたの言葉をかけ招きを与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは応えられないので、まず悔やみをしましょう。しょうがありました。何をしてほしいのですか？今具体的に、大胆に、あなたの願いと求めをしておっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えられます。天皇様、今お一人お一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、一人一人の叫びに応えてくださって、自分のこと、家族のこと、友人のこと、あなたの癒しを、奇跡を、勝利を、恵みを表してください。主イエスキリストの皆によって心と体を癒されよ、 イエス救ってみず、心と体を治れ。心臓の調子が良くない方、ちゃんとお医者さんに見せてください。それとともに、祈ります。天のお父様、心臓に触れてください。心臓を完全に癒してください。どういう病気だったとしても癒してください。イエス様ってみず、心臓よ、完全に治れ。すごい恐れにとらわれている人がいます。恐れることはありません。主があなたと共におられます。あなたがその恐れを見る限り、恐れはどんどん大きくなっていきますが、あなたがイエス様に、主に目を向けるとき、恐れは消えていきます。イエス・キリストによってシャローン、シャローン、全く愛を、恐れを締め出します。神様の愛を注いでください。神様を注いでください。そして恐れから解放してください。イエス様って言います。恐れをその人の力さらっ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。あらばら、新しい仕事とか学校とか、なんか分かりませんけど、新しいことが始まったんですね。で、それは神の御心です。でも、新しいことが始まったんですけども、それは神の御心です。でもなんか、まだ、なんかそれに、こう、心が定まってない方がいるんですけど、それは神が導いたことなので、心を定めてなしなさい。後ろのことや過去のことにとらわれていただきません。その今、神が与えたその新しいことに心を定めなさい。心を定めるときに、なんかその新しい事柄における神の御心、祝福が現れて見えてきます。心を定めなさいと称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。それじゃあ、お知らせをしたいと思いますけど。